お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。北海道大学の北大山スキー部で腕を上げた船木と友人は、ヨーロッパの最高峰モンブランのピークから滑降することにしたのです。1981年3月17日にフランスのシャモニーに着き、いろいろな準備と訓練をし、いよいよ3月25日、モンブラン登頂の日がやってきたのです。4000メートルまで登りましたが、天候を考えてそこから折り返しました。3051メートルのグランミュレ小屋まで戻りました。この小屋で天候待ちするか、シャモニーまで下るかを相談し、その日は下山することにしました。グランミュレ小屋からスキーで降り始めた二人は、軽快に滑っておりました。友人が先に滑り、船木はそれに続いていました。時々、クレバスは見えていましたが、友人はそれほど恐ろしいとは思わなかったのです。晴天が続き、登ってきたトレースがくっきりと残っていたので、その上をたどって滑っている分には、クレバスに落ちることはないと考えていたのです。まして、トレースの真下にヒドンクレバスが隠れているなどとは少しも考えなかったのです。標高2500メートルを滑っていた時です。友人は残っていた前の日のトレースに沿って船木の前を快調に滑っていました。その時突然彼のスキーの右足下の息がスパッとスキーに沿ってなくなったのです。そこにはクレバスが隠れていたのです。いわゆるヒドンクレバスです。彼が滑っていたのは幅が5メートルもない狭い尾根のようなところで、しかも左手2メートルほどのところにも小さなクレバスが見えたのです。すなわち右にも左にも逃げられない状態に陥ったのです。それどころか滑っていたスキーが止まるか、あるいはその時唯一体重を支えることのできる左足の、スキーの雪が右足同様に崩れてしまえば、それでおしまいの状況です。彼は体重がかけられる左足のスキーに、それでも極力体重がかからないように祈りながら滑ったのです。そのような状態で滑った距離は5メートル程度でした。時間にして1秒とないのに永遠のように長く感じられました。奇跡的に無事滑り終えてしばらくして我に返りました。そうだ、後ろから船木が滑ってくる。どうすればよいか。彼の脳みそがフル回転しました。今滑り終えたあたりを素早く観察した。彼が滑って口を開けたクレバスのその2メートル左横にも10センチくらいのクレバスの割れ目が見えます。後ろから滑ってくる船木が視界に見えてきました。両側にクレバスがある。左右への逃げ場所はありません。かといって滑ってくる彼に止まるように合図すれば、ヒドンクレバスのあたりで止まってしまう。彼の滑りを止めれば、クレバスに落ちる確率は最大になります。残されている時間はなかったのです。あなたがこの立場に立たされたらどうしますか？もう絶体絶命の場面ですね。友人は50センチだけ左に避けろと大声で叫びながらジェスチャーで彼に知らせました。船木は彼の指示の意味が最初は理解できていない様子だったが、しかしその指示に従って左に寄って滑りました。友人が滑った直後に幅20センチ、長さ3メートルほど広がった。クレバスを彼は自分の右足のそばに見つけて、やっと友人のジェスチャーの意味を理解したようだったのです。その瞬間、船木は滑りながらも右足のすぐそばのクレバスから少しでも離れるために足を左へ平行に可能な限り広く出し、左足に全体重をかけました。ところがその衝撃によって今度は彼の左足の左側の雪がどさっと大きく崩れ落ちたのです。すると2メートル左側にかすかに見えていた小さかったクレバスがみるみる大きくなり 1.5 メートルくらいの幅に大きく口を開いたのです。本来の姿を表したのです。結局滑れる雪面の幅はほんのわずかだったのです。彼の右足のスキーは7個の境目にあったが、体勢は大きく開いた左側のクレバスに向かっていったのです。 左足は浮き、右足だけでかろうじて立っていたが、不幸にも彼の重心はかすかに左のクレバス側に傾いていました。それでもしばらくは右足一本で両手を振りながら何とか縁につかまるような素振りを見せたが、結局彼は頭から左のクレバスに落下していったのです。彼の姿は見えなくなったのです。この場合、船木の立場も友人の立場も大変ですね。さあ、どうしましょうか。友人はスキーを外して船木の落ちたクレバスまで戻り中を覗いてみました。後日彼は思ったのです。よくスキーを外して危険で不安定なひどんクレバスの近くまで行って落ちなかったもんだと。しかしその時彼は一緒に滑っていた友人が突然落下してしまったこと、また夕方で時間がないという焦りもあって、そのようなことを考えている余裕は全くないほど慌てていたのです。翌日、救助隊のクレバスへの近づき方は慎重にも慎重を期した方法だったのです。クレバスの割れ目の幅は 1.5 メートル弱、長さは5メートルぐらいにまで広がっていました。真っ青でカリカリの氷が真下に向かって落ち込んでいました。雪面から約10メートルほどまでしか光は届かず、船木の姿をそこに見つけることはできなかったのです。時刻は午後3時でした。彼は上から、おーいと声をかけてみました。さあどうなったと思いますか？バフバフという返事が返ってきたのですが、きちんとした言葉にはなっていなかったのです。彼はまともな返事を返すことができないのです。つまり危険な状態になっていることは容易に推測できました。もし彼が途中で何かに引っかかってぶら下がってしまい、頭が真下になっていれば1時間持たないだろうと考えました。ロープがあればクレバスの口にスキーを渡してそこを支点にしてクレバスの中に降りようと思ったのです。しかしロープは船木が持っていたため中に、懸垂加工で降りることはできなかったのです。後になって考えるとこれで帰ってよかったのだと思ったのです。もしロープを持っていたら二重遭難になっていた可能性があるそうです。さあ、どうなるのでしょうか。こういう立場に置かれることはなかなかないと思いますが、大変なことになりましたね。それでは続きは来週です。川越まさるのちょっと一言、お相手は川越まさるでした。